もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
37歳です。
37歳。結婚してます？
はい。はい、
ご主人何歳ですか？
42歳です。
42歳。お子さんは？
はい。4歳と2歳の女の子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい。夫のことが、なんか好きじゃなくなってしまって、
はい、
ただ子供がいるので、はい、やっぱり私は我慢してこれから生きていった方がいいのか、
はいはい、
自分の気持ちに素直に生きていった方がいいのか悩んでます。
はい、恋愛結婚ですか？
あ、はい。
で、恋愛の期間ってのはどのぐらいありました？結婚する前。
2年か2年くらいです。
はい。今から結婚したのが
9年ぐらい前
ですか。
はい。
いつ頃からですか？なんとなく気持ちが通じ合わないなっていうように感じ出したのは。
はい。なんか子供ができて、
うん、
今まではお互い共働きだったので、
うん、
まあ、土日も、まあ、一緒にいる時もあるけど、お互い好きなことをして、日中もほとんど一緒にいないで、
うん、
お互い、まあ、好きにやっていたんですけど、うん、子供ができていろいろ協力しなきゃならなくなってきますよね。
はいはい。
で、同じ時間を過ごすことも多くなって、
はい、
なんか、はい、主人の嫌な面ばっかり目についてしまって。
なるほどね。はい、子供の育て方っていうか教育方針をで意見が対立したとかそういうことではないんですね。
まあ、そういうこともありますけど、基本、お主人は細かいんですね。
はい。
で、失敗をすごい恐れているんですよ。
はいはい。
なんですけど、私は、まあ、失敗したら直せば、そんな悪いことじゃなければ、うん、まあ、失敗したら直せばいいやとか、うん、ごめんなさいって言えばいいやって、結構楽観的なところがあって、
うん、はい。
もう、何かにつけて、ダメ出しをされて、
うん。
なんかママ友とか だったら友達とかには楽しく伝わることが、まず主人には言い方が悪いとか言われて、
はいはいはい、
なんかもう、
はい、
なんで私こういう人と一緒に結婚しちゃったんだろうって思ってます。
うん、ご主人のですね、まあ、会社とか要するにあなた以外の人との関係はどうなってる？
小さい会社なので、
はい、
社長以外は大体部下なので、
はい、
なんとかやってるみたいです。
うん、
細かいことを、まあ、部下には言って、まあ、細かい仕事なんでしょうがないとは思うんですけども。
あ、何、ご主人は社長なの？
社長ではないんですけど、
はい、
小さい会社で社長はほとんどいないので自分が指示してみたいな感じで。
じゃあ、まあ、肩書きは社長じゃないけど実質的には社長みたいなものと、はい、
そうですね。
まあまあ、部下との関係でいろんなトラブルが起きてということでもないと。で、父親としてはどうなの？
あ、はい、子供、ま、趣味がすごい多くて本当は遊びに行きたいだけども、
はい、
ま、そこも何度もたくさん喧嘩をして、今はやっぱり子育てをしなきゃねってところで我慢をして、土曜日日曜日はできるだけ子供と遊ぼうとしてくれてます。
うん、子供ができる場合は、なんか先ほどの話だとね、お互い好きなことをやっていたということですよね。
はい。
子供ができて一緒にいろんなことをやりだしたところで、なんとなく好きじゃなくなったと。
そうですね。まあ、そういう性格がすごい変わったっていうわけではないんですけども、まあ、やっぱり子供ができるといろいろ出かけたりとか、
うん、
そういう一緒に過ごす時間が増えて、
うん、
本当に話す内容が、不満だとか、もう出かければなんでこんな運転するんだから始まって機嫌が悪くなって、
うん、
まあ不満とか楽しい話ができないんですよね。いつもなんかオーバーワークでイライラしてるという感じで。
うん。まあ実質的な社長ということでかなり忙しいの。
はい。いつも10時か11時ぐらいに帰ってきます。
うん。そうするとあなたの方とすると、この4歳と2歳の子、まあ一緒に協力しながらとは言いながら、土日は別としてあなたが育ててるって感じね。
そうですね。まあ、手伝ってくれる茶碗洗いとか、洗えなかったところは洗ってはくれてますけど。
うん。外で、オーバーワークになって帰ってきて、まあ、食器なんか洗ったりするわけね。
はい。
そうするとあれ、うん、やってることが、その、景色なんとかなんかそういうことじゃなくて、好きでなくなったっていうことなのかな。
そうですね。まあ、話す内容も、まあ、ママがそういうふうにしてるから、育てまでするんだよとか、もう、私なりにはいいと思って、やったことも、うんうん、まあ、結果うまくいかないと、すごい言われるし、
うん、
子供にはすっごい優しいんですけど。
子供に優しいの？
はい。子供にはなんか、こうやってなんか、だだこねても怒んないのに、私には、すごい帰ってきて、で、私もやっぱり我慢できなくて、言ったら、うん、1言ったらもう理論的に10帰ってきて、もう言うのも嫌で。
うん。だからって昔からそうではないわけね。
いや、きっとそうだったのかもしれないんですけど、見抜けなかったっていうか、そこまで一緒にやらなかったし、1年ぐらいは遠距離恋愛だったんで、分かってるようで分かってなかったんだと思います。
なるほど。まあ、9年間結婚生活と、要するに10年間の間にね、
はい、
ご主人の生活っていうのはなんか変わってます？なんかすごく忙しくなってるってことないですか？
すごい忙しくなってますし、大好きな趣味もできない感じで。
そうですよね、はい。一緒にいること自体がもう嫌？
いや、いや、まあ我慢すれば子供のためにはなんとかできますけど。
まあ、あのね、子供のために言っては良くないですよ。子供のために一番いいのは両親が仲いいことで、
はい、
次は、別れることで、最悪は仲が悪いのに一緒にいるってことが子供に一番良くないですよ。安定しないから。
はい。
それで、今日のあなたの相談は、まあ、こんなような状態と、もう離婚した方がいいのか、それとも、まあ、あなたの言葉を借りれば、子供のために我慢した方がいいのかっていうことですね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今、すごく不満が目につくっていうか、感じるようになったご主人なんだけど、
はい、
結婚するときは2年間付き合って、どこがこの人と結婚しようと思ういいとこだったですか？
そうですね。まあ、私と違って、細かいこととかやってくれたので。
なるほど。
はい。まあ、私のないものを持ってて、惹かれた部分はあります。
で、それっておっしゃってて自分でも感じてると思うんだけど、
はい、
さっき夫は基本的に細かくて失敗を恐れるんだけど、はい、自分はどっちかというと失敗したら直せばいいし謝ればいいんだって言ってた、どっちかというとそこが違うんだって、
はい、
いう話のところが、
はい、
結婚するときはそこが良かったって今おっしゃってますよね。
はい、言ってました。
だからそういう根っこのところはご主人性格が変わっちゃったとかいう話ではなさそうですよね。
そうですね。はい、
とすると同じことなのに気になるようになっちゃったっていうことのような気もするんですよ。
はい、はい、
でそれが本当に気になっちゃって一緒にいられないんだったら、
はい、
最後は別れるしかないって話もあるんだけれども、
はい、
同じことをなぜかこうなっちゃったっていうことであれば、
はい、
どうしてそうなっちゃったんだろうかっていうのをちょっと考えてみた方がいいのかもしれないという気がするんですよ。例えば共働き時代、非常に正直におっしゃってると思うんですけど、結構お互い自由にしてましたと。
はい、はい。
で、お互いきっとまだ余裕があって、
はい。
ご主人の方は今ほど重い責任は背負わされず、
はい、はい。
あなたもお子さんの世話とか、する時間は自分の時間に使えて、
はい、はい。
で、プラスもう一つあるのは、その当時って共働きだから、あなたにもその経済力っていうのかな、
はい。
自由に使えるお金があったでしょ。口には自分で自覚はしてないけど負い目があったりとか、
はいはい、
向こうからすると悪い言い方すると俺が稼いできてるんだみたいな、そういう変化ってありました？
はい、はい、口には出されたことはないですけど、今まで二人で協力してたものも家にいるんだからやっといてねみたいな、
うん、
仕事のこと手伝えって言ってるんじゃないんだから家のことを手伝えみたいなこと言わないでほしいみたいなことは言われたことある。
で、そこはやっぱりすごくあなたとしては不満なはずで、
はい。
で、そう言われちゃうと、うーって思って、 で、ずっと前気にならなかった細かいところとかが、
はい、
なんだよこの細かさみたいにね、なんか変わってきちゃうのかなって気がするんですよ。で、
はい、
その辺はやっぱり分かってもらわなきゃいけないし、
はい、
で彼だって全然分かってないわけじゃないから、はい、遅く帰ってきて皿洗う時もあると。他にもなんか家庭のことやりますか、はい、彼は。
そうですね、まあ、こととしてはやってくれるんですよ、うん、あのだけど機嫌の悪、まあ、まあ大体機嫌が悪くて言えばなこれがおかしいとかあれがおかしいとか次からこういうふうにしといてとか、
うん、
やってはくれことはやってくれるからなんか周りから言えばこれも手伝ってくれていいねって言われるんだけど心の傷が、
うん、
なんかこんなになんか言われてまでな言う人と私ずっと一緒にいるのかと思うと本当になんか目標っていうか先が明るくないっていうか家とかも買おうって言ってくれるんですけど、うん、本当に嬉しくなくて。
だからね私が言いたいのは よく考えるともともとの根っこは変わってないんだけど、
はい、
でもその辺のことをお互いなんかズレが生じちゃっているから、
はい、
今嫌いな細かいとこが最初は好きだったとかって思うと、
はい、
なんかあれって思うじゃないですか。
はい、思いました、
うん、その辺をこう冷静になって考えてみて相手にも考えさせて、
はい、
それで決めるっていうことじゃないかと私は思いますけどね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
今酒井先生にね本当にいいアドバイスを受けましたね。
はい。
あなたあの小さい頃何になりたかった？
専門職なのでその道で。
その道、
いやあの大人になってからは。はい。
ということはあなた今あれですよ、本当にその自分のしたいことやってないからそれが不満なんでしょ。
そうですね、本当はバリバリ
で、それをやってない自分が嫌いだよね。
はい。
要するにあなたご主人嫌いって言ってたけども、
はい、
ご主人嫌いじゃないんですよ。
そうなんですか。
うん、自分が嫌いなの。
はあ。
あなたに10年前っていうのは、
はい、
27歳の娘だよね、はい、今は37歳の主婦ですね。
はい。
状況が変わったんだけれどもあなたの人格が再構成されてないんです、
はい、そうですね。はい。
まだ27歳の娘なんです。
はい。
で27歳の娘ということを考えれば、
はい、
これは今不満でしょうね。つまりご主人がの細かいことが気になってるわけじゃないの。もともと不満だから不満の吐き口がこんなことあんなことって思ってるだけですよ。
はい。
根はあなたが自分に不満だってこと。
はあ。今。
うん、今の自分に不満だから相手の小さなことが気になってるだけです。
はい。
ですからね、原因を整理すると、
はい、
ご主人が能力オーバーの状態にある。
はい。
あなたが37歳になったんだけれども、
はい、
人格の再構成ができていない。あなたは自分が嫌いなんだけれども、そのご主人を見てご主人が嫌いだと思ってる。
はい。
あの自分が満足してなかったらいい母親なんかなれませんって。
はあ。自分のしたいことしていいですね。
だってあなた今いい母親でいい妻ですか。
いえ。
違うよね。
はい。
で、いい妻でいい母親になるためには、
はい、
自分に満足することですよ。
はあ、わかりました。
よろしいですか。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
すいません、ありがとうございました。
状況が変わる、人格の再構成が必要です。